皆さんおはようございます。しつこくイースター復活のメッセージを繰り返させていただきます。今日で今年のイースター一区切りになります。本日はマルコの福音書の16章の途中からお読みいただいた、マルコによるイースターバージョンですね。一言で言いますと、マルコの福音書はモザイクのようだと、これ専門家の意見ですね。モザイクというとなんか、この画像や映像にこうぼわっとですね、個人情報で人の顔も出せないので、塗りたくってじゃなくてぼかしてですね、というそういう意味もありますが、もともとの意味はですね、モザイクというのは芸術ではいろいろなこの色彩とかさまざまなこのパーツを合わせて、そして一体化したそういう作品のことをモザイク壁画とかね言うんですけど、まあそこから来てる表現ですね、モザイク。寄せ集めです。なんか寄せ集めと聞くと安っぽく大変失礼な言い方に聞こえますね。マルコの福音書はのイースターのイベント出来事は寄せ集めかよ。はい、そうです。というのはですね、皆さん、マルコという方、福音書キリスト伝書いてるんですけれど、この方他の弟子たち、まあ、ルカも含めてですね、ルカとマルコとあとの2人、マタイとヨハネの違い分かります？これみんな福音記者って言われてるんですね。そして使徒、宣教者なんですけれども、この2者はですね、そのくくり分け方はですね、マタイとヨハネは直接イエス様と出会った人、復活後もイエス様、復活のイエス様を目撃して一緒に生活した人たち、直接の弟子なんですね。で、この、まあ、ルカは置いておきましょう。マルコは、この人は途中からイエス様が天に帰られてから、使徒の働きの途中からですね、キリストの宣教、この聖書の言葉、福音を伝えるために、特に南ヨーロッパ、ローマ周辺でですね、今のイタリア近辺で活躍した、その伝道者なのですね。ですので、このマルコによる記事はすべてまた聞きなんです。これもまた人聞き良くないですね。また聞き。伝言ゲーム。キャンプのなんかね、イースターの祝会でもないし、たまに昔はクリスマスのね、ゲームとかね、学校でもね、伝言ゲームってやつでしょ。あれです。あるコンテンツ、内容をですね、ちゃんと正確に伝えられるか。人間の伝言はね、本当にいい加減。アドリブが入ります。自分の主観が入る。アレンジしまくり。重ねた。今の SNS。相当なもんですね。また聞き。会ったこともない人のことを抽象する。聞いたこともない、このメッセージ、このニュースをさもありな。芸能界、スポーツ界、政治、あらゆるネタをですね、 まあ、注目を引きつける、得るために、自己満足、存在感をアピールしたいんでしょうかね。そういうのもあるでしょう。しかし、この福音記者、マルコの福音書のこの伝言のメッセージは完璧。間違いのない聖書の記録なんですね。どうしてかというと、これまたね、またいつか勉強会できたらいいと思います。目に見えない聖霊という神様が、間違いやすい人間の頭脳、それを完璧に支配しても、これマインドコントロールじゃなくて、その人の能力を最大限に発揮させる。そして神様が筆記したその人間のメッセージを他の人にも正しく間違いなく伝えられるように保存して、そして私たちに今届いているのですね。そういうのを何て言うか、霊感って言います。あっちの霊感なんとかじゃなくてね、あっちヤバい系の宗教のね、霊感メッセージ商法っていうんですか、もうね、あまり最近は来ませんけど、テレビでもね、大変なクローズアップされた団体ですけれども、無縁です。本当の霊感、インスピレーションという、そういうですね、神様の御業。スパイア、インスパイア、なんかホンダの車にもありましたかね、こうあれは、まあ、名前だけですけど、神様が一人一人をマルコをインスパイアさせ、そしてすでにあった資料、そして直接聞いたと思われる内容が、あの弟子たちから聞いた内容がここに完璧な形で、若干のマルコなりのアレンジは加えられてます。まあ、味付けっていうんですかね。それも神様の懐の中で全部 OK を出して。人間の側では、はい、一回取り直し。リテイクっていうんですか、監督さん。でも一発で OK。マルコの記録はまさにそうです。完璧な伝言メッセージですね。さあ、内容に入っていきましょう。16章はですね、復活と、それから最後、天に帰られる昇天、登っていく、天に登っていくという漢字が使われてますけれども、イエス様のその二つの地上最後のイベント、出来事をマルコは合体させました。それにはちゃんと意図があったんですね。しかもコンパクトに、あのマルコさん独特の矢継ぎ早い。そしてすぐにですね。なぜかというと、イエス様が帰って来られるのもすぐですよということを訴えたかったんです。復活と昇天であなた方が見たあのイエス様は同じ姿で戻ってきますよという。だから合体させたんですね。同じ体で、同じ肉体で、そしてこの肉体の復活を信じる者は同じイエス様と同じ肉体の復活を経験します。ただこの地上では無理な話ですけれど、やがてもう一度イエス様が帰って来られる時に肉体の復活も成し遂げてくださるという、その意図が見え見えのマルコのイースター記事、追ってまいりましょう。1節から9節、まあ、ここでですね、三部構成になってますね。一節から十一節まで。これは弟子たち、女たちに直接現れた、このレアな、レアっていうか、まあ、ガチの、マジのです ですね。オリジナルの、復活の記録です。マグダラのマリアから11人の弟子たち。これは、あの弟子からおそらくは聞いたことでしょう。あの弟子の記録をもとに、コンパクトにまとめたんです。誰ですか？ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書はマグダラのマリアに復活のイエス様との出会い、そこにスポット当てているんですね。それから12節から13節、今日の箇所に入ってまいりますが、これが先週の私がお話ししたあの旅は道連れ、要は情けとは言いませんけどね。エマオの途上で出会ったイエス様。二人の弟子がふるさとユータンの途上でありましたが、そこで出会って、そしてご自身を明かして、この二人がイエス様だと途中で気づいてですね、その後姿を消したイエス様でした。そして弟子たちは、エルサレムへと戻って、そして十二弟子たちと合流したんですね。ルカの福音書24章の途中でしたね。で、三つ目が、第三番目が14節です。ヨハネ福音書の20章19節になりましたね。これが、疑い深いトマスにですね、現れた。場所だと考えられます。弟子たちはですね、怖くなって引きこもって、捕まえられないように奥まった部屋にいてですね、まあ、マルコは食事をしてたとありますが、随分ディテールが書かれています。いずれにしてもこの弟子たちはなかなかイエス様を信じようとしなかった。幽霊ではないか。で、その場に居合わせなかったトマスはですね、私は体に触れて脇腹にちゃんと槍が刺されたあのイエス様の傷跡に触るまで信じることはないと。意固地になっていたトマスにも現れたんですね。14節から読みます。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。本日はですね、キリストの復活がもたらしたもの、マルコがどうしても伝えたかったもの、復活そのものもですね、真実です。本当です。で、マルコがもっと強調したかったのは、じゃあそれは何を生み出したか。結果、その復活のメッセージを信じた人たちは、どう変えられたか、変わったか。その変化について、この、強調して。私たちに伝えてくれています。二つあります。第一のものはですね、キリストの復活がもたらしたもの。そのすぐ後に生み出されたものですね。それは一言で言います。真実な信仰ですね。まあ、真実って言うと、偽物の信仰があるのかというと、そういう意味ではありません。本来あるべき信仰とでも言うんですか？これはですね、イエス様が来られる前から、イスラエルの人たちも同じように旧約聖書の信仰に立っていた。その信仰の土台ですね。あるいはその信仰の持ち方っていうんですか、あり方。信者さんとはこのように信じるんですよという、パターンをですね、はっきりとこの復活を通して、イエス様はですね、 教えて正してくださったんです。旧約聖書からあの人たち以前にイスラエルの人たちが信じていた信仰はどんなものでしたか？同じです。それはですね、目に見える人間、人や印、出来事、現象ではなくて、神の言葉、旧約聖書で言えば律法と預言の、神様が語られ預言者たちを通して、モーセがから始まる、モーセが手がけて、そして後の預言者たちも解説したこの書物、これを信じる、これを通して神様を知るしかなかったんです。ですからイエス様が帰られるんです。これからいなくなります。天に帰られます。その後どうするんですか？大丈夫です。同じイスラエルの神様を信じ、信仰は目に見えなくても大丈夫。いや、それだから私たちは信仰がさらに広げられ、豊かに固くされるんです。だって3年間限定ですよ、これ、弟子たちにとっては。もちろん懐かしいしね、写真はなかったでしょうけれど、いろんな遺物が残っていれば、お墓にね、何か、引き裂かれた衣やパーツが残っていれば、それにすがって、それを、なんていうんですか、カトリック教会のね、聖堂に眠ってると言われる。これもまた伝言ね。そういうものを頼りに信じる信仰。せいぜいそれぐらいです。でも、私たちは違うんですね。場所限定でもない。時間限定でもない。その肉体限定でもない。もちろんフィジカルのね、触れるものは大切です。ですけれども、それより大切なもの。それより大きくて強いもの。それが神様、ご自身。イエス様が天に帰られたのもそうです。まして復活したのも、そのことをこれから示すため。真の信仰、紛れもない模範的キリスト教の信仰はここからなんです。で、イエス様はですね、ここで14節の途中また読み続けます。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うこと、ところを信じなかったからである。その前にイエス様は彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。イエス様が責めたのは何ですか？彼らの心、行いではなくて、信仰のあり方ですね。なぜお責めになったか。それがですね、ご自分を見ても信じなかったからではないんです。イエス様ご自身を表したでしょ？あの時トマスもそうでした。でもね、トマスにさえも、あの疑い深いトマスに対しても、イエス様はね、決して責めることはしなかったんです。あれね、流れで読んできますと、イエス様の意図は明らかです。あれはね、悲しんで、そして、いじけているペテロを、ペテロじゃない、トマスを慰めてるんです。あれ。悲しんでいる。自分だけそこにいなかったという失望。それから仲間外れ。拒絶感。喪失感。様々なものがありました。イエス様はトマスを慰め、励まし、そして教えようとされてたんです。しかしここではですね、イエス様が責めているのは、これです。 彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったから。見たという証言を信じない。その伝言のメッセージを拒絶したから、その子を責めたんですね。ですので、先ほど申し上げたことを繰り返します。キリスト教信仰、これからキリストを信じる信仰はどんなふうに展開していくんですか？これからは同じです。ユダヤ人であろうが、イスラエル人、異邦人であろうが、ローマ人、ギリシャ人、ヨーロッパ人、アメリカ人、日本人であろうが、これでみんな平等にイエス様とお近づきになれます。そのキリストの命を私たちはいただくことができるのです。どうやって？直接会わなくても、見なくても、特別な現象を見たり、奇妙な体験をしなくても、どっかのセクト、カルトの売りのようにですね、神秘的な体験をしなくても。キリスト教の信仰の本質ってパウロも言いましたよ。皆さんご存知でしょ？ローマ人への手紙の10章17節。信仰はどこから始まるって？聞くことから始まる。ヨハネの福音書の20章の29節。見ずに信じる者は幸いですって。トマスに現れたイエス様はおっしゃったんです。トマスに自分の傷跡を触らせた後。それだからあなたは信じるんではなくて、これから私がいなくなってもあなたは信じます。その信仰が、信仰者は幸いです。私たちは、それしか方法がないのですね。いや、それが一番幸いだと言われているのです。なぜ？それは自分自身だけでなく、他の人にも伝えることができるから。他の人も同じように、周りにいる愛する大切な人たちも、こんな私を通して、だけれどもこのような命を左右する、永遠を左右するメッセージをいただき、それによって変えられた私が、他の人にも届けることができるんです。伝言によって。メッセージを通して直接は伝えることができません。存在を通して。今日私は礼拝にギリギリ打ち合わせに遅れてきたんですね。これから月1回伊藤先生が10時10分15分ぐらいについてもね、先生寝坊したなんて言わないでくださいね。今年自治会の役員になりました。これがまたですね、管理徹底していて、全部ですね、計画書きちっとですね、誰が休んだか、なぜですかって理由を聞かれますけど、私の区画3丁目なんですけれども、比較的この部長さんがですね、私防災担当部なんですけれどもね、非常にこの、物分かりっていうんですか、配慮が効く、キリスト教にも好意的な方だったんで、なんとか胸をね、なで下ろしてるんですけど、9時から12時までやるんですね。で、10時ちょっと過ぎに抜けますので、今日は第1回目なのでね、自己紹介しました。大体皆さん引退してる方々、私よりもね、先輩の方で、自治会じゃなくて自治会かよみたいなね、それはいいんですけれど、私も、お前が言うなってね、言われそうですけれど。 で、自己紹介で、ね、まあ、みんなね、名前だけ言ったんですけど、私、一人だけ浮いた格好してますけど、みんなこうね、ラフなこうジャージとかなんかね、つぼらな格好してます。私だけネクタイ締めてね。10時過ぎに失礼します。実は、近くのキリスト教の牧師をしてますので。それだけでもやっぱりね、神様、証、聖書のお話なんてね、まっぴらできませんけれどね。どこの教会ですかってね、PR にもなりますね。はい、桜田の、スーパーの近くです。ぜひ、お近くに、お越しの際はなんてね。肩身の狭い思いして、途中で、出てきました。まあ、これからは伊藤さんに合わせて、もうさっさと終わりましょうみたいなね、そういう意見も出たり、まあ本当にお付き合いじゃなくてね、まあ少しでも自分の参加が皆さんのね日曜日の過ごし方に恩恵をもたらせればなんてね、後で思ったんですけれど、その存在そのものが確かにね、腕を振って聖書を振りかざしてね、こう書いてますとかね、こんな講談でしか、なかなかできないものなんですけれど、でも皆さんですね、置かれたその場で復活の命に預かるものは必ずその機会が訪れます。はい、前半はそこまでにして、もう一つ、復活がもたらすもの、もう一つはですね、それは印です。17節読みましょうか。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。いや、いろんな不思議なことが起こるんだなって、ここでね、明かされてますけれども、印です、これみんな。聖書で印というのは何ですか？これは旧約聖書でもたくさん載っています。それは具体的に目で見て認められるものです。すなわち奇跡ですね。で、17節だけでも5つの種類の奇跡が載っています。全部説明できませんけれども、簡単にいきます。1はですね、第1話の印は、私の名によって悪霊を追い出し。これみんなね、聖書に載っている、記録されていることをマルコは、ここでギュッと簡潔に述べたんですね。特にマルコはこの悪霊を追い出すことが、に非常にこのフォーカスを当ててですね、新しい時代が来たらこの古い時代を支配している牛耳っていた悪の力、その支配者がもう慌てふためいて淡くてですね、いろんな風にして人間や時には動物にも乗り移ったりですね、とてつもない被害をもたらしたり、また変化、動きが現れますというのですね。光の使者であり、またこの全世界をお作りになった、この地上をも支配する最高権威者ですから、悪霊、悪の支配者は最終的には追い出されていくのですね。次2番目、新しい言葉を語りっていうのは何ですか？言葉遣いが上品になる。それもあるでしょうけどね。 うちの親父、お母さん、誰って言いませんけどね、全然、なんかね、他の世のお父さんと変わらないとかね、まあ、日本語、普通に喋ってます。そういうことじゃないんですね。言葉遣いが変わるとか、そういうことではなくて、これはあれですよ。パウロ先生が、第一コリント人への第一で、おっしゃった。コリントの教会で問題になっていたことですね。異言です。異なる言葉ですね。わけのわからないって言うと失礼ですけど、人間の普通の理解では追いつけない意味不明の言葉です。奇跡的な現象なんでしょうね。私は二度三度、そういうグループに間違って足を踏み入れてですね、聞いたことがありますけれども、最近はほとんどないですね。教会には、そのような賜物、異言を話す賜物を持ってらっしゃる方がおられるということも聞いています。でも全然私は、だからどうなのっていうことですね。それはですね、一つの現象です。新しい時代が来たら、新しい言葉、外国語でも聞き取れない、訳せない言葉、ある人にだけ、ある人々にだけ与えられているものですね。でもそれはユニバーサルって言いますかね、ノーマルな現象ではない。私たちはそれを求める必要はないのです。普通の日本語で理解できたら、それだけでもね、聖書って理解するの大変でしょ？だから、まあ私なるべく噛み砕いてお話はしてるんですけれども、それでも、先生の話なんだったかなとかね、ああでもこうでもない。自治会の話だけ残ったとかね、上書き保存、ね、しないでね。そういうのは、どうでもいいことですけれど、新しい言葉だけがフォーカスされる、そういう教会ではないんです。普通の人たちが普通にいられる教会。それが新しい時代なんですね。ユダヤ人でもない、ヘブライ人だけでない、外国人も、異邦人も加えられている教会ですね。しかし、私たちは、この新しい言葉は異言だけでなく、難しい神様の言葉をも私たちは理解して、そしてそれによって生きようとする。そういう人々へと変えられるんですね。新しい言葉、新しい教えを受けたら、私たちはそれによって行動し、また語り合い、教え合い、助け合う。そういうコミュニティができますよ。それがコリント人への手紙。で、パウロが言ってたこと。だから、異言を語る人は注意しなさいよ。語らない人々がたくさんいるので。愛を持って、新しい共同体を立て上げましょう、成長しましょうという。で、そのメッセージもここには含まれていると私は理解しています。さあ、次が大変です。三つ目、何ですかこれ、蛇を持つ神。これなんか蛇使いのことですか。これやめた方がいいですよ、皆さん。絶対。まあ、蛇のね、袋に、毒蛇の中に手を突っ込むようなことはしないでしょうけれど。でもね、それに近いことを私たちはやってるんですよ。どういうこと？わざわざ危険の中に自分の身をさらすということです。パウロはね、私たちに、パウロじゃない、このマルコの福音書によれば、決して私たちは神様を試すようなことをしてはならない。危険と知っていて、地雷原に飛び込むような真似はやめてください。 逆は何ですか？たとえ毒を飲んでも決して害を受けず。この蛇を掴むというのは、おそらく使徒行伝の28章で、パウロが乗っていた船がですね、この座礁して、浅瀬に乗り上げて、そして波に飲み込まれた人たちが何とか救助されました。あの時にですね、暖を取っていた、その藁の中からですね、マムシが出てきて、それがパウロの手に噛みついたんですね。で、お医者さんもいませんでしたから、パウロはですね、大丈夫、心配ない、確信を持ってね、事態を見守ってたら、何の害も受けずですね、無害であった。あ、じゃあ我々も、ね、蛇がいっぱいいるジャングルへ行ってとかね、何ですか、危ないところへ行っても、神様守ってくれて。なんか荒野の誘惑と同じですね。サタンが現れて、この塔の上から飛び降りてごらん。ってね、そしたら天使があなたをね、ぶち当たらないように救って受け止めてくれるから、バンジージャンプじゃないんですよってね。それと同じこと、毒を飲んでも決して害を受けず。これはですね、聖書の中には記されていません。他にですね、当時の文献で有力な文献があります。当時、ユダヤ古代史という、そのユダヤの歴史に詳しい専門家、ヨセフォスというですね、歴史家が、この証言していますね。当時、キリスト教の異端がいくつかあったそうですね。カルトです。で、その一つのカルトの、この風習、習わしで、この毒を飲ませるという、それで死ななければあなたは立派な信仰者、そういう事例ですね。まあ、マムシの毒もこの病カルトの習わしもですね、共通しているものがあります。これは全く新しい時代、復活のイエス様が与える命とは真逆のものですね。私たちはあえてそれを摂取しようとか、そこに踏み入れることはしないのです。むしろ避けるようにと。試みに合わせず、悪よりお救いくださいっていつも祈っている、イエス様の主の祈りにある通りですね。新しい命に生かされるとはどういうことですか？キリストの復活の命がもたらすもの、それは最も健康に生きる、健全に生ける生き方なんだというんですね。毒を盛る、毒を摂取するような、そういう生き方ではない。まあ、これは極端な言い方ですけど、今流に言えば最も不健康な生活を送る。これだけ医療の手立てがありながらそれを拒んだり、信仰があるから大丈夫だ、それは口実です。私たちは新しい命をいただいたものです。その人はどういう存在か、どういう影響を与える人か、周囲をどのように影響をもたらすか、それがですね、今日の最後の、この今日の中心聖句、本日の中心聖句に挙げさせていただきました。これは一例です。旧約聖書のエゼキエル書から読みます。47章9節。ここですね。右ページの真ん中辺。囲ってあるところ。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生きる。 非常に多くの魚がいるようになる。創世記で神様の祝福、天地創造なさった時、産めよ増えよという原則、それは最も健康で健全なそういう生き方、環境ですね。残念ながら今の時代は真逆です。海の水質も、川も、湖も、森も、山もですね、汚染されていく。そして後半、この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きる。これはエゼキエルが見た幻ですね。新しい時代、救い主が支配する世界は、これは例えでしかないですね。水の例えですけれども、確かにいろんなものが汚れています。修復不可能に近いぐらい地球や私たちの生活環境、空気もそうですね、ウイルスも。しかし私たちがですね、この命の水、復活のイエス様の命に預かってそれによって生きるものであるなら、そこはまさにこの最も生きにくい世界を変える出発点となるのだというのです。そこにも命の水が流れていく。キリストの命、目に見えないものがですね、命の川のように、また泉のように溢れ出して多くのものを変えていくんです。その出発点はこの復活のメッセージをいただき、それによって生きる私たちであることを心してですね、光栄に思い、感謝と喜びを持って歩み出したいと思うのです。お祈りします。天の神様、マルコによる復活のメッセージ、それは目に見えない神の言葉を述べ伝え、そしてそれを信じる人たちから始まったことを知らされました。十字架の前に立ち尽くした女性たちから始まり、十二弟子、そして先週のエマオの途上の名もない、弟子たち、さらにはマルコが知っていたローマのクリスチャンたち、迫害の中にあっても、世の中はどんどん生きにくく厳しい状況になっても、しかし私たちのうちにはイエス・キリストの新しく作り変える力を持つ復活の命が与えられていることを知らされました。どうぞそれが本物であること、私たちがこの毎日の生活の中で体験させてください。必ずそこには印が伴います。他の人が認められるほどに明らかに明かしされることを私たちは信じます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。